伝。
今日は第356ページです。
今日は西宮神社ネギ吉井義道さんにお越しいただきました。
おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
久保さん、ネギ言ってわかりますか？
ネギはあの神社の偉い方
ちょっとその辺から吉井さん、あの説明をしていただけたらと思いますが。
はい、そうですね。一応まあ、あの一社に必ずいるのは宮司ですね。
はい。
で、宮司である程度の大きさのある神社ですと、宮司の下に権宮司っていう権力の権っていう文字に宮司で権宮司、会社でいうとまあ副社長の副っていう感じですかね。
はい。
あの権と呼んだらパワーなんですよ。権と呼んだらアクティングというか、その代理というか、ね、そういう意味があるんです。権の大納言、アクティングであの、ね、代理とかいうね、
はい、
宮司を補佐する役ってことですよね。
ね、
でその
権宮司の下に一応ネギという役職が、はい、ありまして、
カモ、まあ、がネギしょってのネギじゃなくてという、
あ、それは野菜のネギ
やね。めっちゃ失礼なことを言いましたね。
ああ、そうですね。
はいはい。
で、吉井さんはその神社の神官をしてられるわけですけども、
はい、
いつ頃そういう仕事をしようと思われたんです？
そうですね、今ちょうど西宮神社の宮司が、はい、あの私の父になりますので、はい、まあ生まれた時から
もうそれはもう覚悟して育った。
そうですね、うん、あのもう継ぐということで、はい、ですので、まあ、小さい頃ですと普通ですとね、あのプロ野球選手とか、
はい、
あの宇宙飛行士とかなんかいろいろあると思うんですけど、夢も
小さい時そういう気持ちは全然ありませんでした。
もうなく、もう自然と、あ、自分は神主になるものなんだっていう、
もう神主さんにぴったりの方ですよね。ね、
うん、まあそして、まあ、もちろんさか西宮の出身いうことですけども。
そうですね、はい、
もう学校はもそのまま、そしたら神主さんの学校行かれたんですか？
一応いろいろ神主になる方法はあるんですけど、まあ、大きいものでその三重県の工学館大学か、
はい、
東京の渋谷の国学院大学なんですけど、はい、一応私は京都の普通の四大に、
あ、どこ行かれました？
立命館にの文学部でちょっとあの日本史を軽く
日本史を学ばれたんですね
立命館の流名なんてのはどっちかというと仏教の用語みたいなもんですけどね。尼崎の貴船神社の宮司さん、漢学の卒業生でね。
そうでしたね
もういろいろ皆さん面白い
面白いユニークな。
日本史どんな勉強されました？何の専攻？
近世になりますね。で、はい、あのやはり実家が恵比寿神社なので、その恵比寿信仰の、はい、まあ、伝播といいますか、広がり、信仰の広がりについて論文で少し、はい、かじった
というですけど、もう本当にもう純粋培養みたいに宮司さんになる道を歩まれた、
ね、
うん、途中だけど、その反発とかなかったですか？反抗期とか。
そうですね、あまり一応宮司からは絶対になるんだぞみたいなことは言われなかったので、自由には育てていただいてたので、
うん、でもその自然に
そうですね
なっていかれた、
はい、
で、まあやっぱり今の社会の普通の職業ではないですやんね、
はい、
で今までこういうお仕事してこられて、やっぱり良かったなと思われるような時はどんな時に？
そうですね、やはりその参拝者の方に、私たち神職の役割はその神様と参拝者との間の中取り持ちっていう形で、
はい、
もう私たちがもちろん偉いわけではないんですけど、すごいやはり感謝されることが参拝者の方に多いので、まあ、ご祈祷一つにしろ、朝の清掃してでもやはり参拝者の方から毎日ありがとうとか、ご苦労様とか声かけていただけるので、それはすごいやりがいがあるというか、
そうですね、
はい、
うん、でもやっぱりそのお仕事の中で失敗したなとか、これは引っこけてしまったとかいうのはありますか？
それももう毎日
どんな時がありますか？
いや、そうですね、言えるので
やっぱ言える程度で結構です
もちろんです
入ったばっかり の鎌倉に最初勤めてたんですけど、
はい、
鶴岡八幡宮に、はい、その時に、まあ、最初装束、お祭りで使う狩衣っていう装束が支給されるんですけど、はいはい、で、まあ、バラバラにならないように最初しつけ糸で糸が あの簡単に取れる糸がついてるんですけど、はいはい、うん、それとあの本当の糸を間違えて切ってしまって、
本当の糸を、
お祭りの時に装束着ようとしたら、あの肩の部分が外れてたんです。
そらやっぱり今の服装と違うから ね、 ね、で そしたらその鶴岡八幡宮が出発で、
そうですね、その4代出て1年間渋谷の國學院大學で神道を学ん で、はいはい、でその後鎌倉の方に、
でそれからもうすぐ西宮ですか。
そうですね、鎌倉で6年勤めて、去年から西宮に。
あ、去年からですか。
はい、去年の4月。
前からかと思って。
いやもう全然、はい、
やっぱりふるさと帰ってこられたら違いますか。
そうですね、で私高校、あ、その大学の立命館の時から京都で一人暮らしさせてもらってたんで、はい、もう本当にこっちに帰ってくるのが10年ぶりぐらいだったの で、ね、うん、やっぱり変わってるところは
変わってました、その10年で。
ある程度、もちろんその雰囲街並みとかはそこまで変わらないですけど、うん、やっぱり何、ま、ですかね、私がちょっと、まあ、そう気持ち的な問題なんですかね。
街もそうやし、ご自身もやっぱり10年間ではだいぶ変わってられるし、やっぱ10年やったらそういうのを感じるぐらいの差が出てきますかね。
そうですね、であと言葉が、はい、あの関東弁っていうんですか、はいはい、あの標準語がやはり向こうに6年7年いると、
あ、そんなもんにだ騙されたね。
今でも全然抜けないんですよ。
それはもう早あの研修していただいて、こっちの言葉にね帰ってこられないと。でも、例えばノリトなんかでもね、はい、あれやっぱり髪型のイントネーションやと思うんですよ、はい、ね、あの日本の文学なんてそれは万葉集から源氏物語もそうやし、井原西鶴近松門左衛門みんなこっちのイントネーションかね、うん、芭蕉だって伊賀の人やし、だからやっぱりもう早あの元に戻っていただいて。
そうですね、
ね、
頑張ります。
そんなやっぱり言葉なんかそんなに なりますか。
いやすごいつられます。最初の 1,2 年は全然だったんですけど、はい、もう最後戻る頃になると、あの実は関西の出身なんですよっていう話をしてても、全然気づかなかったみたいなを参拝者の方からも言われるようになって、
1年まあ東京で國學院で東京で、あと6年鎌倉で言ったら
7年ですね。
7年ね、合計ね。へえ、で、まあゆくゆくその西宮神社を背負って立たれるということですけども、今の新しい激動の時代でね、
はい、
これどうなっていくか、先週10日ほど前にさっきもお話したあの石屋さんの業界、日本石材業の皆さん方とあのお話ししてて、やっぱり想像ができないと。30年前ね、
はい、
お墓が足らん言うて、もう父親の世代ではお墓を売ってまあある程度儲けましたよと、
うん、
ところが今石屋さんの前に上りが立ってて、墓じまい受けたまわりますとかね。
あ、そうい
う、でそうするとその、うん、あの石材業の分野で、
うん、
墓地墓石というのはすごい大きなマーケットやからね、これを今後どうするかいうのことを本当にあの議論してられて、アドバイスないですかっていろいろアドバイスもされて、
先生アドバイスいっぱいされたんでしょうね、う
ん、お宮さんなんかどないです。
うん、
そうですね、やはりその一緒で先が、まあ、見えない部分もあるんですけど、例えば、まあ、私も先日新聞で読んだんですけど、そのお賽銭が、はい、その電子マネーを取り入れてるところとか、はい、
あ、そういうの
今後ね、その通あのお金の貨幣自体がそのなくなっていくではないかみたいな話もあるので、やはり神社としてはね、なかなかそういうわけにもいかないので。
それは今まで私も気づいてなかったですけど、お賽銭電気マネーってどないするでしょうね。
で、あの AI がね、ノリと上げたりする時代が来てしまったり。
まあ、だから精神文化は機械で、機械の文明ではやっぱり応援へんとこがありますからね、うん、前にね、西宮神社会館で、はい、阪神館の宮司さんの研修会の時に、はい、私あのアドバイスしたことがあるんですよね、はい、新しい業界のは守り神がないんですよ、どこでも、
はい、
世の東西を問わず、でそうすると今急激に成長してる業界っていうのは情報産業でしょ。そしたらやっぱりその 不安持ってる人は、うん、ウイルスが入るんではないかとか迷惑メールがなんとか消されへんかみたいな、そしたらそのこのストラップをつけてたら迷惑メールが入りにくいとかね、
はいはい、
入らへんとは詐欺になってしまうわけで、でこのお札貼っとけばウイルスにコンピューターかかりにくいというのが今一つチャンスですよ、いうところがあるんですよ。でこれは何もむしゃくちゃいう話じゃなくって、受験競争なんかない時代から天神さんは祀られてたわけで、やっぱり人々の精神的な不安を払拭するような宗教の大きな役割やからね、そういうふうに考えるとやっぱりますます不安な時代ですから、
そうですね、
希望とか夢求めてね、信仰とか宗教の果たす役割はすごい大きいと思うんですけど、吉井さんご自身で何か新しいアイデアというかやってみたいこととかそういうのあります？
そうですね、まあ、私と新しいこととはまあ別かもしれないんですけど、やはり、はい、地元に戻ってきて、やはりもっと地域の方と密になるような神事行事をまあ新しく作っていきたいなっていうのは、はいはい、今もいろいろあるんですけど、やはり地域から盛り上げて、ね、兵庫県が盛り上がるように頑張っていきたいなっていうのは、はい、ありますんで、
そこね、私学校でもね言ってるのは、情報化工学歴化になってね、学校いう教育の現場がそれに勝つ方法は校区を教材にするべきや言ってるんです。
どういうことですか？
いやいや、例えば日本史授業するだってね、うんうんうん、教科書にみんな日本全体のことが書いてあります、
はいはい、
だけどその時代に西宮が中世にどんなんやったか、その50分の高校の授業の中で10分か5分ね、今日授業した中でここではこれやねんと、例えば縄文時代の話して、西宮市内には遺跡は困難があるねんの5分で済みますよ。それ毎授業やっていくとね、そんなもんは教科書に書いてないわけです。
なるほどね。
うん、教育テレビでもそんなん全国でできへんわけです。
そうですね。
だから本当お宮さんなんかでも地域と密着に、地域というのはすごいこう物理的なもんですけど、それを精神的に結びつけるのは古来。ね、やっぱり信仰の力の大きいですもんね。
そうですね、
まあ、そんなんで今度いよいよ言って、
恵比寿様の道、西国街道福巡り、なんか幸せがいっぱい巡ってきそうな
というのの相談を吉井さんから受けまして、うん、やろういうことになったんですが、はい、思いつかれた理由といいますか、背景ちょっとお話しいただいたらと思うん
です、はい、まあ、昔平安の、末ぐらいからですね、西宮神社で海上渡御祭というお祭りをしてまして、西宮から、まあ、恵比寿さんが、ご出現されたと言われている神戸の和田岬まで、おみこしを乗せて船で、和田岬まで行って、和田岬で、お祭りをして、帰りは馬とみこしと共に陸路を帰って、西宮神社に戻ったっていう、まあ、お祭りがあって、そういう故事に倣ってですね、実際は今も海上渡御祭20年前から復興して行ってるんですけど、今は帰りはもちろんバスで帰ってきてるんですがもちろん帰省して馬とかで帰れるわけもないので、その帰り道をまあぜひ一度先人の思いを巡らせながら歩いてみたいということでですね、4日にかけて西宮神社から、神戸和田岬の和田神社まで、田辺先生と共に歩いてみようという始まりですね。
25キロほどあるんですよ、距離がね。だからその楽に歩けるように割っていくとだいたい5、6キロで、
はいはい、
そしたらまあ4日ほどあったら行ける工程なんですね。だからそれを歩きながら、まあいうことは西国街道とダブってるわけですから、その恵比寿様の道、西国街道福巡りというタイトルですけど、4月5月6月7月と4回に分けて歩こうと、ウォーキングしようと、
はい、
西宮神社から和田岬までという計画なんですね、
はい、
で1回目が4月の27日ということになるんですか、
はいはい、で5月25日、6月22日、7月27日、全部土曜日に歩くんですね、
はい、
お昼前9時頃からだいたい3時4時ぐらいまでと ということで、今その募集中なんです、参加者。
おー、なるほどね。はい。はい、お問い合わせ先は西宮神社でよろしいんでしょうか。はいはい、皆さん、メモのご用意なさってください。電話番号を申し上げます。0798-33-0321 番。0798-33-0321 番です。
エベス様の道ウォーキングのちょっと聞きたいんですけどもというふうなね、これ毎回募集言ったら大変ですので、4回一括で、来てくださいということなんです。で、1回ウォーキング の参加費500円で、お土産をいろいろ考えてくださってるんですけども、
はい、
だから4回分で2000円で、募集しようということですから、関心のおありの方はぜひ今の電話番号に申し込んでいただいて、もう一遍電話番号、
はい、先着150名までですので、ぜひお早めにご連絡なさってください。0798-33-0321 番、0798-33-0321 番です。
まあ、この春からね、夏にかけてですけど、ご一緒にね、はい、歩こうという計画をしてまして、吉井さんからもなんかこう呼びかけみたいなのありませんか、一言。
そうですね、まあ、神戸に、兵庫にお詳しい田辺先生と一緒に歩けるということで、はい、で、一応14箇所の神社
を、まあ、協力しましょう、
はい、協力していただいて、立ち寄ってお参りもできますし、また途中にある史跡等も見ながら、ゆっくりと楽しみながら、歩く企画となっておりますので、ぜひ、ご参加いただけたらと思います。で、あと西宮神社のホームページで、申し込み書も、ダウンロードできますので、
はい、ホームページ、それも便利ですね、
は
い、
それは西宮神社で
のホームページで、はいはい、またご覧いただけたらと思います。
江別さんと一緒に歩いてみましょうという、ね、
いいですね、
計画なんですね。
お昼は自分で持って行って現地集合、
はい、
で現地で解散ということになるので、最初は西宮神社で正式参拝から始まって、
そう
最終的には和田神社で正式参拝でこの最終日締めくくるということですので、なんか本当服がいっぱい巡ってきそうな気がしますよね。はい、はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は西宮神社ネギ吉道さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。